はい、おはようございます。井上です。2024年8月7日、今日は水曜日です。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、節約志向は顕著に、6月の消費支出 1.4% 減、2ヶ月連続マイナス、定額減税の押し上げ効果見られずというね、FMN プライムオンラインの記事がありましたので、それについてお話をしていこうというふうに思います。よろしくお願いします。まずはですね、番組のフォローね、よろしくお願いします。あといいね、あと内容を聞いていいなと思ったら、ぜひですね、共有してとかしていただけるとありがたいなというふうに思っております。今日は節約志向は顕著に、6月の消費支出 1.4% 減、2ヶ月連続マイナス、定額減税を押し上げ効果見られずと、ね、いう記事が出てました。節約志向が顕著になっている。総務省が6日発表した6月の家計調査によりますと、2人以上の世帯の消費に使ったお金は288,808円で、前年の同じ月に比べて 1.4% 減少しましたと。2ヶ月連続のマイナスで、6月から始まった定額減税による消費押し上げ効果は見られませんでしたというところで、まあでしょうねという結果だと思うんですよね。あれだけ引っ張るに引っ張っていって、で自分がなんか増税メガネって言われるのが嫌で、じゃあ減税でってやったわけじゃないですか。多分あの時の正解って、あの時点で給付金でバコッと配っておいて、で、その後に、まあ、このタイミングでね、6月のぐらいのタイミングでもう一回給付金投げるか、もしくは減税するかが正解だったと思うんですよね。あれはあえて去年のね、一番必要な時期にやらずして今まで引っ張ってきた結果ということと、あとはもうメディアが絶対悪いと思いますよ。うん、だってこんだけ物が上がるだろう、なんだかんだろうっていう風に騒いでいくわけじゃないですか。で、円安がみたいなこと言ったりとか、なんかうまくいってることに対してもこうネガティブな要素を見つけて、それを増幅して報道しているから、結局その消費は絶対冷え込むじゃないですか。で、例えばその電気代とかのガス代とかの補助金がなくなって、なくなりますよとか、ガソリン代の補助もなくなりますよとか、これも全部ネガティブな予想ですよね。で、それが仮にその後に、例えば追加のね、補助金とかで延長されたとしても、もうそういうネガティブな印象、話って結構一気に広がっていくじゃないですか。そうしたらやっぱ自然と、消費がこうブレーキ踏んでしまうわけですよね。で、結局景気の木って気持ちの木じゃないですか。うん、っていうことがあるので、まあ、やっぱそういう心理的な作用がすごく多いと思うんです。で、もうなんか知んないけど、日本のメディアってなんか日本オワコン説大好きじゃないですか。なんかもう日本オワコン、日本終わってるみたいな、そういう視点での報道ってめちゃめちゃ多いわけですよね。なんかだってあれじゃないですか、ここ最近のことで言うと、ずっと今までね、異次元の金融緩和が続いてきて、そろそろやばいぞと、利上げしろ利上げしろって言って、で言ってた、言ってたわけじゃないですか。でもって、じゃあ一気に、じゃあ日銀がね、利上げして、たまたまいろんな要素が噛み合って、今回株価ドーンと落ちたわけじゃないですか。そしたら株価ガーって言い始めてるわけですよね。どっちやねんみたいな話なんですけど。だから結局、以前と違って、まあメディアの情報量が、メディア、だからマスメディア以外のから情報が流れてくるってことがあるので、まあ以前ほど、なんていうかな、威力はないとはいえですね、でもこんだけ毎回なんかね、景気悪いぞみたいな、みんな消費者が冷え込んでるぞみたいなことやってたら、やっぱ影響大きいですよね。で、さらに言うと、まあ、最近であれば、それぞれの個人の発信力がね、激増しているので、まあ、X なり YouTube なり、まあ、専門家と言われる方々とか、ちょっと詳しいと言われる方々が、まあ、自由にコメントしていくと、それが増幅していくっていう形になるじゃないですか。で、あと同時に、今の SNS とかって、結構レコメンド機能がもう非常に最適化されているので、自分が好ましいものしか出てこないんですよね、基本的には。で、好ましいものにできちゃうの。例えば、なんだ、X とかだったら、こう、やっぱり当然反対意見とか、いろんな自分の主張に対して反対意見とかっていっぱいあるじゃないですか。で、それは別に自分の、それ、レスに対してついてるとかじゃなくても、他の人のレスに対してことでも自分の考えが違うと気分が悪くなっちゃうんですよ。人間ってそんなもんなんで。で、そうするとそういうの見たくなくなるから、例えばミュートにするとか、ブロックするとかっていうことやってくるじゃないですか。そうすると、どんどん自分のタイムラインって、その自分の意見と同じような人の投稿しか見えなくなってくるわけですよね。で、そうすると、世の中の人みんなこう思ってんだっていう勘違いをやっぱ生んでしまうんですよ。だから、やっぱりね、人間ってなんだかんだ言って、ポジティブな話題よりもネガティブな話題の方が好きなんですよね、結局は。特に今のようになんかちょっとストレス溜まってるような世の中になってしまうと、もう余計にね、ここぞとばかりにっていう話になるじゃないですか。で、今回の、まあ、フワちゃんの件もそうですよね。もう失言で、まあもしかしたら良くないですよ。良くないけれども、 なんかノリで言ったのかどうで言ったのかっていうのもその考えがちょっとわからんですが、でももうあれ一発でもうなんか全て失った的なぐらいな感じじゃないですかね。でそれでもうなんか自称正義の味方の人たちがバンバン叩きまくるみたいな感じで、もうすげえ怖えなって逆にちょっと思ったりはしています。もういね、著名人だったら一回の失敗も許されるのかいみたいな、すげえストレスフルな世の中だなとちょっと思ったりはします。だから結構そうやってメディアの影響力もちろんあるんだけれども、その周りの人がどんどんどんどん拡散していくっていうのが、まあ、よりね、事態を深刻化してるっていうか、景気を逆に押し下げてんじゃねえっていうふうに思ったりするんですよ。だから例えばね、もちろん景気のことに関して言うならば人それぞれ状況が違うので受け止め方って違うと思うんですよ。だけど自分が見てる多数の意見が景気悪いと思ったらその人もやっぱ景気悪いと思っちゃうんですよね。逆に周りの人がなんか周りが全部景気いいよねって言い始めたら景気いいと思うんですよ。で景気がいいと思い込んだらポジティブなことに移るんですよ。人間そんなもんなんで。だから本当に日本の景気を上げたいとか日本オワコンとかって言うんじゃなくて、いや日本全然イケイケじゃんみたいな感じにこう報道の切り口とか変えてったら多分劇的に変わると思うんですよ。人間多分そんな単純なもんなんで多分変わってくんじゃねえかなと個人的には思います。で結構その円安とかもいや日本の価値がって言うじゃないですかね、日本の円が。まあ確かに海外旅行行ったら、その、なんつうのかな、物価も、だ日本たまたま物価も大して上がってなかったし、で、たまたま円安のダブルパンチで外国行ったらなんかもうびっくりするぐらいの事情になっているんだけれども、でも逆に言うと外国から来て、で、それで日本で消費してもらえるってことですよね。だから、まあね、インバウンド頼りっていうのもあれかもしれないけれども、そういうのも全然ありだと思うんですけれどもねっていうふうにすごく思ったりします。だから日本で極端な話、日本円って円がその結局安い方がね、円安の方が日本経済自体、日本の経済自体はめちゃめちゃ潤うわけですよね。円高で円高になっちゃうと結局は確かに当面は安いものが入ってくるわけじゃないですかね。外国で買った方が安くなるわけです。そうすると日本の国内産業って結局衰退しちゃうわけですよねっていう話で、衰退していくと全部輸入材がメインになっちゃうから、その産業の部分の売り上げとかね、あれが落ちていっちゃうからって景気に明日引っ張るわけですよね。だけど全部日本国内でやってけ、国内で需要が生まれて生産されてってなって全部国内でお金が回るようになるから日本経済としては良くなっていく。で日本がやらなければいけないのは、そのなんつうのかな、どこでも作れるものとかやるものを作って海外から輸出で安くやるんじゃなくて、もう日本独自で先進の技術を開発して、でそれを外国に売っていくっていうスタンスにしていかない、昔のやってることですよね。まあ、そういうパターンでやっていかないと、まあ、ダメなんじゃないのと思うんですよ。だからその一つと円安の方が絶対いいわけですよね。だからそんな形で輸出、まあ、もちろん輸入企業によってはね、あれかもしれないけれども、まあ、輸出メインの国じゃないですか、日本ってね。輸出で外に物を売って儲かるっていう形のモデルだったわけですよね。だからそういうような形で考えていくと、まあ過度な円安もちょっと問題ですけれども、まあなんか130円、40円ぐらいで、今のぐらいの推移でしていくのでいいんじゃないかなというふうに思います。で、皆さん思い返してほしいんですけど、たまたまここ2、3ヶ月ぐらい160円ぐらいまでポンと跳ねて、ね、円安に進んだだけであって、ちょっと前までは140円ぐらいだったわけですよね。で、それでちょっと円安が、悪い円安がって言ってて、今140円に戻ってきたら円高がって言って、どっちやねみたいな感じではあるんですけども、だからもう何でもそうなんですけど、本当気持ちなんですよね。気分の問題なので、消費者がどんどんどんどんその消費行動を活性化していくってことに対して、それを後押しする政策、だから政府がまあね、岸田さんに賛否あろうと思うけれども、やってる政策の結局足を引っ張ってるのはメディアっていうところ。あとメディアと、あと SNS とかでの自称評論家、自称詳しい人が増幅させてしまうっていうところがあったりするんですよね。だからもう本当そう思うと SNS とかネット関係のレコメンド機能っていうのはちょっと行き過ぎ感があるなっていうのがありますね。だからもう調べなくてもその情報が出てくる。だから例えばその出したら、その極端な話、その両論兵器じゃないけれども、まあ、同じような情報を出していくっていう絶対表示させるぐらいの仕様の方が逆にいいんじゃないかなっていう、両論兵器する形っていうのがベストじゃないかなと思います。だからそれを見て判断するのはそのそれぞれの個人だと思うん で、テレビも両論兵器と言ってる場合には寄りすぎているので、片方の意見ね。だからそこら辺もやっぱ見直していく必要があるかなというふうに思ったりはします。まあ、あと、極端な話、 もうテレビ以外のメディアっていうのはその発達している状態なので、もうテレビのその権利っていうかその電波量とかももう定価に戻してみたいな。で、あと定価に戻すことができたら別に放送法っていうところもちょっと緩和できるじゃないですか。今って極端に安く使わしているから、その国民の教育財産のね、優遇的に使わしてもらってるから放送法って結構ガッチガチ縛られてるわけですよね。もうそれやめて、あの電波量元に戻してみたいな。で、もう好きな方向で出していいよみたいな感じにしたらいいんですよね。だからもう右の放送は右みたいな、左の放送は左、内真ん中みたいな感じでやってた方が逆にいいんじゃないかなっていう気がする。だからそうすると、あのね、テレビ局だったらこっちだよねって、まあ今もなんとなくね あるけれども、でも放送法っていう傘があるから平等を装ってるわけですよね。だからそういうのもどんどんどんどんね、もうなくしてって視聴者が判断する、ただ判断するにあたっていろいろな両方情報が見れるような形に、まあ、してった方がいいのかなというふうに思ったりはします。まあなのでね、今本当日本の景気ね、これから頑張ろうっていう時にね、日銀が利上げしてとか、利上げが悪いんだっていう部分も、まあ、確かにそうかもしれないけれども、まあ、それを増幅すると、あの結局はあのそっちになっちゃうわけなんですよね、うん、だからあのそういうところをね、ちょっともうちょっとうまくやっていくっていうことが必要なのかな。まあね、日本でね、表現の自由は認められているので、まあ、それをね、あの問うことは規制することはできないので、じゃあプラットフォーマーとしてやるべきこととか、メディアとしてやるべきことは両方の意見をほぼ同じ数で出していくっていう仕様。だから特にまあマスメディアもしょうがないですけど、ネットメディアに関しては極端なレコメンド機能っていうのはちょっと是正をした方がいいのかなと。別にこれ是正することによって別にそれは表現の自由にはならないわけじゃないですか。投稿自体をあれや規制するわけじゃないから、だから両論並べるっていう形にしていくので、まあそういうのが、まあ AI 使えばできそうな気するんですけどね。あの以前みたいに人で人力でやっちゃうと、昔のね、Twitter のようになってしまって、やったら左が多いなみたいな感じになっちゃうと思うんだけども、その AI とかうまく使っていってやっていくっていうパターンにしていけば、結構両論は兵器はね担保できるんじゃないかなというふうに思ったりします。というところで今日はですね、ちょっと話がやっちてこっちで出ましたけれども、まあ節約志向は顕著に、6月の消費率 1.4% 減、2ヶ月連続マイナス、定額減税の効果、押し合い効果見られずというところがあったので、まあそれがね、私はちょっとメディアとかの報道姿勢が結構影響してるんじゃないかなというふうに感じてましたので、それについてちょっと思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、これも結構いろいろご意見あろうかと思いますので、私はこう思うよっていうことがあったらですね、ぜひね投稿意見コメントしていただけたらありがたいですし、ぜひねいいね押していただけるとありがたいです。というところで今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。